みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。働き方の達人の皆さん、こんにちは。ドリーです。働き方の達人になるために健康的な生活をしないといけないんですね。そのためにアイケアという健康診断の管理のアプリをやってる会社の営業や広報をやってる中野祐介さんにインタビューしました。今日健康なヒントがいっぱいです。ぜひ自分の会社でも試してください。健康って当たり前だよ。働き方の達人の皆さん、こんにちは。今日はアイケアっていう日本の働く人と組織の健康を作るサービスの営業マンの中野さんにポッドキャストに呼びました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。そう、中野さんは面白い人で、
ありがとうございます。
それでも今ラジオなのでそんな言えるところはあれなんですけど、とても素敵な笑顔で髪の毛もおしゃれだし健康的な人なんですけど、
はい、ありがとうございます。
すごい健康に見えるんですが、実は大変な日本の課題を解決しようとしていますと。どう、日本の今アイケアという会社で何やっていて、
はいはい、
その上で日本の健康に対して今どうですか、
ね。はい、なるほどなるほど、はい、改めまして皆さんこんにちは。株式会社アイケアの、中野祐介と申します。株式会社アイケアという会社なんですけれども、設立して今7年ぐらい、経ってはいるんです。働く人の、働く人と組織の健康を作るというビジョンを持っている会社でして、いわゆる、ベンチャースタートアップと呼ばれるような、企業でございます。で、事業領域、事業ドメインというところでいくと、企業向けにですね、オンライン保健室という、キャッチコピーをつけてるんですけれども、働く人のオンライン保健室ケアリーというサービスを提供しています。で、このサービスっていうのは、企業に提供をして、企業のですね、人事だったりとか従業員さんが、そのケアリーというアカウントに入っていただいて、その中でですね、健康診断の自分の結果をクラウド上で見たりとか、あとその中でストレスチェックを受けたりとか、あと例えば先月の残業時間をその中で確認したりとか、はい、あと、もう一つ一番大きな機能として、そのケアリーのアカウントの中にはチャットがついています。チャットルームですね。で、チャットルーム誰につながってるのか、弊社のアイケアの、社内にですね、うちの中にドクターとかナースとか、あとはカウンセラーといったですね、医療従事者のものが在籍をしています。その者たちとつながっているんですね。で、その者たちと、いつも常時つながって、スマートフォンだったりとか PC から、そういう医療従事者の方に気軽に相談ができるよ。相談できるだけじゃなくて、例えばストレスチェックが結果悪かったりとか、健康診断結果悪かったりとか、そういうのがあった場合にですね、こちらがそのプッシュしてくれると、医療従事者の方がプッシュをしてくれて、大丈夫ですかっていうふうに聞いてくれるというようなことがこの中で行われるというサービスを提供しています。
僕が中野さん、そのアイケアのプロモーションのために読んでるではないんですが、
はい、
でもとても面白いサービスがあって、ポイントなのが、そういうテクノロジーだけではなく、後ろに人間を混ぜて、そのブリーチを簡単にしたのが素晴らしいと思っていて、
ありがとうございます。
で、特にその拡大にあたって会社大きくなったりとか、例えばうちらのよく見てる会社、300人の会社、160人、1000人の会社で人事が1人、2人、3人の場合が意外と多くて、
はいはいはい、
で、その時こういうテクノロジーを使っていろいろ、で、あとアイケア、今その健康のところを見てることで、
はい、
そういう、働き方の達人という意味で、はい、みんなどうやって健康を管理してるのか少し知りたいですと。
なるほど、なるほど。
日本人のサラリーマンはどうですか。 うん、ちゃんと健康的な人が多いですか？
まあそうですね。まあ日本っていうのは、やっぱりその、まあそもそもまず社会保障制度というですね、ものがありますので、そこでまあその、いつでも皆さんが国民皆保険というんですけれども、うん、まあ病院に行ってもですね、負担額が少なくて済むとかっていう、まああの、医療にまあ通じやすいっていう、まあ環境は、あの、アメリカとかに比べたら、随分やっぱちゃんとしっかりしていますと。ただそれがゆえに、まあ病院っていうのはですね、なかなか多分ドリーさんもそうだと思うんですけれど、なかなかこう行かないと思うんですよね。ちょっとこう体に異常あったぐらいじゃなかなか行かないと思うんです。病院がなかなかその、ま、なんですかね、待たされるだったりとか、ちょっとこう雰囲気的に、ちょっと暗いだったりとか、まあいろんなイメージあると思うんですけれども、まあ、
そもそも時間を作れないしね。
そうです。時間作れないっていうのもサラリーマンはね、忙しいですから。まあ医療が、身近にあるにもかかわらず、なかなか行きづらいっていうのは、やっぱ日本のサラリーマンとしてありますよね。例えば、今の日本の問題として起きているのが、やっぱ、メンタル不調だったりとか、あとはうつ病だったりとか、いわゆる精神疾患というものは大きく多くなってきてますよね。はい。あともう一つ、まあ、あの、そういうメンタル不調っていうのは、あの、よく言われることで、まあ、皆さんも興味がね、結構、あの、あるところではあるんですけれども、かたや、まあ、あの、うちが結構重要視をしているのは、例えば健康診断を受けた後、再検査と呼ばれるですね、もう二次検査行ってくださいというふうに判断が出てる、まあ、診断が出てる方、うん、まあ、いらっしゃるんですけれども、その方々の多くの方はですね、再検査行かないんですね。ほとんど行きません。で、再検査っていうふうに言われて、まあ、ほぼ行かないので、例えばその要観察とかですね、ちょっと悪くなってきてるなっていう方々は、やっぱりその健康っていうのはゆっくり悪くなっていきます。で、そのゆっくり悪くなっていく過程は皆さん多分知ってる、見てるんですよ。見てるんですけれども、その最中に改善をしようとしないっていうことですよね。フィジカルの部分、メンタルっていうよりもフィジカルの部分がより、なんていうんですかね、意識してほしいなっていうところ、日本のサラリーマンはそういうところがあるかもしれないですね。
そうね、あの、僕今日本に来て10年間ですけど、まあ、奥さんも日本人で、
はいはい、
よくあの喧嘩になるところがあって、うんうんうん、例えば、まあ、僕ブラジル人なんですけど、不健康を感じた時にすぐ薬飲むようにして、
はいはい、
まあ、できるだけ早く治したいっていうスピーディーに、
うんうんうん、
だけど日本人 の、うんうん、あの文化的に、
はい、
そんな薬いっぱい飲む文化でもない。
そうですね、
だから、まあ、ね、あの、まあ、自然に治るんじゃないか、
うんうんうん、
でどんどんほっとけほっとくなんだけど、はい、だんだん悪くなるっていう心配もあって、今それ再検、なぜ再検査行かないの、
うんうんうんうん、
みたいな、
うんうんうん、そうですね、
そういうことですね、
はい。まあ、なぜ再検査行かないのかっていうところですけれども、そもそも健康診断というのは会社がその従業員に受けさせるっていう義務があります。これはなので、会社が準備をして健康診断を受診をして、で基本的な、基本検診みたいな部分に関しては会社が負担をし、で一部、まあ、婦人科検診、女性の方のですね、婦人科検診とか、あとは人間ドックとかですよね、あとがん検診っていうのも今注目されてますけれども、そういうものを企業がどんどんどんどん負担するように、なってきてます。ただ二次検査というのは個人の負担なんですね。自分でお金を払って自分で行かないといけないっていう会社の義務から離れるんです。
なので、
自分で、まあ、その、なんですか、時間を取って、忙しい中会社を例えば休んでとか、そこまでする人もほぼいないんですけれども、で自分でお金を払って病院に行って再検査をするということがなかなか、皆さんやらないことである。
なるほど、
まあ、それだけなんていうんですかね、ここからやっぱ言えるのは、健康っていうのは確かに大切なことです、
うん、
で失って気づくっていうこともよく言われます。やっぱりあの失って気づくものなので、まあ、あるうちは健康な状態の時はあまりこう気を使わない。
なるほど。
まだいける、まだ大丈夫だろうとか、自分はそんなことないだろうっていう意識でそのまま過ごしていくと、ある一つでそのパタッとくるというところがやっぱありますよね。まあ、
太る人もそういうパターンじゃないですか。そういう20代の時にすごい痩せてたのに、今40代でちょっとメタボ出てるみたいな。
そうですね。どんどんどんどんこう見えてくるから。
そうそうそう、毎年なんか1キロプラス1キロプラス気づいたらだいぶ。そういうことですね、
うん、そうですね、まあ、あの確かにそのなんだろうな、ダイエットといいますか、いわゆるウェルネスみたいなところですけれども、それは結構目に見えやすいので、うん、ちょっとこうお腹が出てきたとか、顔がふっくらしてきたとかっていう部分はやっぱりこう見やすいですよね。ただ、心の問題とか、あとは、血圧とかですよね、肝臓の値とか、お酒の飲みすぎとか、まあ、そういうところって、まああの自分じゃ分かんないんですよ、
うん、
全然分かんないですよね。で、ただそういうものを検査して悪いですよって言われても、 全然何も痛くない、全然痛くないけど別に全然大丈夫でしょ
う
って思ってるっていうところなんですよね。
なるほど、
はい、見えるか見えないかこの大きな境はありますよね。
そう、日本でそういう、うん、まあ、メンタルの話よくあるんですけど、フィジカル的に何がよくあるんですか？さっき言ってた血圧が高い、
はいはいはい、
以外は何がありますか？
あとは例えば肝臓の値飲みすぎですよねっていうところはあったりしますよね、はい、あとはね喫煙率も高いですから、まあ、血圧が高いだったりとかっていう部分ですかね。
その時に、はい、それアイケアの中で肝臓の問題っていうことが出た時に、うん、なんか特別あるそういうサポートとしてアドバイスとか
してますよ。あの今言った通りあの健康診断の結果をケアリーの中には入れるんですね。で自分のあのアカウントの中で見れるんですよ自分の結果が、
うん、
で、あのあここが悪いなとかっていうのは基準値があってそれに出てるとかっていうのがその赤で赤文字で出るようになってます。でそれに対してそれ入れてもらったらチャットが届くんですね。
あチャットで来る。
そうで、指導してるんです。で、あのオール A で全部あの OK ですっていう方に関しては次もこの結果でみたいな感じですけれど、例えば、経過観察とかっていう項目があったりするんですね。で、いわゆるその基準値を超えてるところ有所見項目って言います。で、その有所見項目の中でもそういう経過観察とか再検査とか、あと就業制限っていう項目もあるんです。で、この値であればもう働いちゃダメですと制限もあるんですよね。そこの部分の、方々ですよね。要は有所見の方々。
人事までも教えるその場
合。いやもちろん。まあそのプッシュをしていって、でそれで悪い、まあ誰にあの有所見の方にプッシュしましたよってことは人事の方にお伝えはしますよ、ね。
素晴らしい素晴らしい。
します、します。本来は企業でね人事がやるべきなんですけれど。
何パーセントぐらいそういう場合があります。例えば日本の会社の中に、
はい、
なんか。気づかないんだけどそれでも 1% ぐらい仕事続けてるとか、
うんうんうん、
そういうパーセントとか大体わかりますか？
再検査に行かない人たちは 90% ぐらいです。
それはでも再検査必要なのが何パーセントぐらい
は？ああ、その値はちょっとそこまでわかんないですけど、
再検査行かないのは 90%、
はい、80% から 90% の人は再検査に行かないですね。はい、っていう状態なのでみんなあの不健康な状態なのにそのままでいるっていう。
なるほど、
まあ、そこでもうすでにあれですよね。
さっき言ってたメンタル系の方が多いっていう。
そうですね、あの増えてきてますよね。
増えてきてます。いつから増え始めました、
はい、時代を経るごとに、まあ、それはまた2000年とか、まあ、昔ももちろんありましたよ、うん、昔もありましたけれども、うん、2000年とか、2010年代とかを減るにあたってどんどんその精神疾患者っていうのはやっぱり、まあ、あの増えてますよね。
じゃあ例えば、はい、あの2001年とか2002年の日本のサラリーマンと、
はい、
今の日本のサラリーマン今よっぽどの方がメンタル系の方がやられてるっていう感じ？
そうですね、そうですね、まあ、あのそう、まあ、結果としてはそういうふうに、まあ、捉えられるかもしれないですね、はい、
社会的に何が変わったっけ？
社会的に、そうですね、まあ、一つやっぱあるのは、まあ、プレッシャーというものですかね。で、プレッシャーとやっぱストレスって、まあ、ちょっと関係はしてますけれども、うん、まあ、プレッシャーというものが、まあ、社会的に大きくなっているだったりとか、あとはすごいテクノロジーが発達して昔の人であれば例えばその新聞1枚を読むしか情報を取れなかったんだけれども1日の間で取れる情報の量ってすごく多くなったじゃないですか。あとはパソコンっていうものとかでパソコンがなかった時代とかって、ね、
こう
紙だったじゃないですか。でそういうパソコンっていうものがあってでメッセージをやり取りするのも瞬時にできるようになっていろんな判断を1日の中でするようになるというところでいろんなやっぱプレッシャーを受ける。それによってこうストレスを感じるっていうところですかね。でストレスっていうのはやっぱりそのなんていうかねゼロの人っていないんですよ。ストレスって少なからずどの環境に生きててもやっぱその人間やっぱ感じてるとは思います。
そうだってうちらがその働き方の会社としてやってて、うん、ちょっとストレスがあるの方がいいんですよね。
うん、そうですね、はい、
精神的に
そうですね適切なやっぱ緊張といいますかっていうあのストレス度合いっていうのはやっぱあるので、はい、
だけどそれを超えるのがだんだん増えてきていて、
そうですね、
でそれを解決として、うんうん、まあバラバラなんだけど、うん、アイケアとして、うんうん、何をやってますか？
うちとしてはまず、まあ、うちは企業向けにアプローチをしていまして、その先に、まあ、従業員さんっていうのがいますよね。で、企業さんも、従業員さんもこの両面を、総じて健康にしていくというのが、まあ、うちのモデルですけれども、まずその企業に働きかけるっていうところでは、一つ産業医というのがあります。で、産業医というのは何かというと、まあ、企業についている、まあ、50名以上の事業所を持つ企業さんにとっては、まあ、法律で義務付けられている、まあ、お医者さんですよね。月に1回、もしくは2ヶ月に1回訪問をして、その職場の中での危険、職場巡視というんですけれども、あとはメンタル不調者との面談だったりとかを、業務としては行っていくんですけれども、やっぱこの産業医というものを企業の中でうまく活用していくっていうところ、あともう一つ健康診断ですよね。これも義務になってますから、うん、健康診断をまず従業員さん全員に受けさせる。これ 100% 受けさせないといけないんです。法律でそうなってます。ただ 100% ができてないとかっていう企業さんもやっぱりあったりするので、まずちゃんとそれを受けてもらう。それは従業員さんにも同じ義務があるので、自分で健康にならないといけないという義務があるので、受診しないといけないんですけど、
ね、それは業界別に対して人数でやらないといけないと。
そうです。もうあの、従業員を雇用したらですね、
業界ごとに、例えばこの業界の方がメンタル的にやられたりとか、この業界意外とあまりないとか、なんかあったりしますか？
あ、どうですかね。やっぱでも IT、まあ、あの私はやっぱそのケアリーというサービスを売っている営業マンですけれども、やっぱよく行くのは IT 企業さん、で今のその IT 企業さん、まあ、ベンチャーからスタートアップから、まあ、大手さんですよね、いろいろ行きますけれども、やっぱりメンタル不調者っていう方は、まあ、IT 業界においてはやっぱ総じて多いなという印象はありますけどね。
なぜだと思いますか？
うん、なかなか難しい。あのそれに対しての明確な答えというものが、まあ、あのそこの専門家ではないというところがあるので、あのちょっと、まあ、発言は控える部分があるんですけれども、一つやっぱあるのが、先日2月かなぐらいに出てたんですけれども、業界ごとの労働時間ですね。労働時間、まあ、あのそれは残業時間も込みでですね、でどこがやっぱ多いのかみたいなではランキングって、
統計データとして出ましたか？
そうですね、これ、どこか、専門機関ですかね、でも元データとなっているのは多分政府系のところだと思うんですけれども、
産業省、経済産業省、
はい、やっぱそれを見ると、IT 業界がやっぱ労働時間としては非常に多くてですね、全業界の2位だったんですよ、その時。つい最近、直近のデータでは。
なるほど。
で、その前までは1位とかだったんですね。
はい、1位は誰になってます
か？運輸業とかだったかな。トラックとか運送系だったと思いますけど、ちょっと忘れましたけど、
なるほどなるほど、
はい、っていう、まあ、あのこれまでずっと1位だったりとかで、今回2位になりましたけれど、やっぱり業界として、労働時間が長いっていうのはあります。で、労働時間が長いと、じゃあそれメンタルになるかっていうと、ちょっとそこの間に一つロジックがあって、睡眠ですね。睡眠不足、やっぱり労働時間が長くなるということは、それだけ睡眠時間が短くなるということの裏返しにもなりますと。で、睡眠時間が短くなるっていうことに関しては、やっぱその睡眠不足とメンタル不調っていうのはもう科学的に証明されてるんですけれども、因果があるという形になってます。
で、僕見たことがある、なんか日本人確か 50% 以上ぐらい睡眠不足とか。
そうですね、
そういうデータあるんです
か、ね、はい、いや、まあ、日本人がこう睡眠時間が短いっていうのはやっぱありますけれども、やっぱそこが一つ理由になってるのかなというのは、まあ、思ったりしますけれどもね。
どうでもわかる。あの前、まあ、前職の前職ソニーに行ったんですけど、
はいはい、
まあ、プレイステーションとかそのゲーム作ってる人たちを見た時に、やっぱり労働時間すごい長くて、だけどほとんどの人たちとは12時から会社に出勤して、
はいはい、
夜の12時までみたいな、
はいはい、
で結局そこからまだ遊びたいから映画見たりとか、テレビ、面白いテレビ大体夜しかないとか、
はい、
でまた 4,5 時間しか寝ないまま次の日が来て、朝ごはん食べてまた会社に行くみたいなリズム、ずっと体を崩しやすい環境だったんですね。そういうパターンですね。
そうですね、もちろんその全員がその生活をしたらそのメンタル不調になるっていうわけではないです。もちろんそのなんていうんですかね、みたいなものなんですよね。で、ストレスっていうのが水だとしたら、まあ、その水がこう溜まっていく。で、コップの大きさによってもちろんその大きさは人それぞれ違うので、まあ、すごいこう少量しか入らないコップの方もいます。そういう方がやっぱあのメンタル不調になったりしますし、そうじゃない人もいます。
これ
も
人それぞれ
ありますから。はい。
で、小さい会社と大手っていうか、スタートアップと 大手のそのストレス度合いなのか、はい、もしくはその健康度合いに対して何が違いありますか、はい、
なるほど。そこでいきますと、大手とやっぱスタートアップって多少やっぱストレスの量といいますかは、違っていて、で、何が違うかっていうところでいくと、これはちょっとあの私の考えというところになりますけれども、うん、スタートアップっていうのはやっぱり 昨年対比で 300% とか 400% とかっていうその、まあ、成長を遂げていかないといけない。まあそれは弊社もそうです。弊社もスタートアップなのでそういうふうに求められるんですけれど、やっぱそれってちょっとこうなんていうんですかね、人知を超えているというか、ちょっとこう、まあそれを少ない人数で回していこうっていうところなので、人間のちょっとこうなんですかね、理解の幅を超えているっていうところがあります。それをこう実現しようと思ったら、やっぱりプレッシャーもすごいかかりますし、で労働時間も多少やっぱ長くなりますし、そこのこうスタートアップのまあプレッシャー、それはもう一重に成長っていうものが求められていてみたいなところですかね。それでいうと、まあ大手の方もね、もちろんプレッシャーっていうのはあるので、それはまあ一概にこうどうとは言えないんですけれどね。
でもそれで考えたとしたら、はい、うちら別のデータもその社員の満足度とか働きがいのところを見たときに、うん、はい、スタートアッププレッシャーの方が多いのに、はい、そっちの方が働きがいがあるみたいな、
うんうんうんうん、
だからあのストレスが多いだからこそ、もしかしたらそれ楽しめる人、うんうん、そこに向かってるというか、うんうん、向いてるっていうタイプもいるんですよね。
そうですよね、はい、なので、もちろん大手企業向きの方々と、スタートアップ向きの企業さん、あの人材がいますので、やっぱそこのスタートアップの企業さんはスタートアップ向きの人材さんが人材を選んだ方が、なのでそれはエントリーマネジメントだと思います。で特に大手とかであれば、もちろんその1000人とか、まあもうちょっといて、で、まあそういうスタートアップ系の人材がその大手にやっぱ飛び込んでもですね、なかなかちょっと難しい、あの合わない、こうコンフリクトといいますか紛争が起きてしまうので難しいところはあります。なので大手でよくされているのは、やっぱその最近で言うとオープンイノベーションという言葉がありますけれども、要はスタートアップと大手企業が手をつないで一緒に新しい価値を生んでいきましょうと、リソースを持っている大手企業とクリエイティブでない大手企業と、あとリソースはないけれどもクリエイティブがあるというスタートアップをつなぐというのが、いわゆるオープンイノベーションですけれども、この部門を大手の中で分けるんです。で、既存のビジネス、既存の事業があります。ここは、まあ、いつも通り、ただちょっとこうその中で出てくる、異端児とは言いませんけれども、ちょっとこうイノベーターチックな、まあ、スタートアップ向き、そうそうそう、ただ大手にいらっしゃる方は切り分けて、いわゆるオープンイノベーション室とか新規事業企画室だったりとかっていうところで切り分けて、でそこで、集団にしてしまうっていうところが工夫としてあるんじゃないかなと思いますね。それによって働きがいって全然変わると思います。
分かる分かる、
はい。
でそのストレスの度合いの話なんですけど、はい、今中野さんがいろんな企業を見ていて、
はい、
どんなオフィスの形、うんうん、どんな仕事のスタイルだと、うん、みんなもう少し健康メンタルもよくできてて、はい、逆にこういうオフィスのスタイルだとあの問題起こりやすいとか、
はい、
そういう違いありますか？
なるほど。そちらでいくと、やっぱその働きがいっていうのは結構なんていうんですかね、もちろん組織の風土だったりとか、あとは組織の行く方向ですよね、ビジョン、ミッションと呼ばれる理念と呼ばれるものですよね、そこへの共感っていうのもあります。あとは、属している組織の中での方向性っていうのもまた別であると思うんですよね、まあ、そこをやっぱ一致させていく、会社の行く方向性と、あと自分が、やりたいことの方向性ってそれぞれあると思うんです。別だと思うんです。
そう、ね、
で、そう、あのそれのその三角形があると思うんですけれども、やりたい、ものの三角形っていうものが限りなくやっぱ近い方が、まあ、やりがいとして、
三角形でもう一回振り返ると、ね、自分の
理念があって
、会社の理念と あと三角形っていうと、
うちで言うとですね、うちで言うと、ビジョン、ミッションっていうのがあって、で、その下にクレド、バリュー、キーバリューっていうのがあります。うん、で、その下に自分のスキルだったりとか、うん、ナレッジとかっていうそのピラミッドが上から並んでるんですけれども、
なるほど、
それは自分の中であるはずなんですよ、誰でも。そうそうそう、あと、会社の中でもそういうビジョン、ミッションとか、クレドみたいなのがあると思います。それがやっぱ限りなく近いっていうところですよね。
それ近くなると、
重なっていくと、
逆にその、 ストレスとかメンタルにやられる可能性がだんだん減る、
う
ん、
まあ、あの働きがいといいますか、自分がその働いていて楽しいとかやりがいがあるっていうところはそういうところで感じられるんじゃないかなっていうのがあります。だから企業でそういうことをすり合わせていく、各従業員と、会社っていうものをすり合わせていくっていう作業は、まあ、それ部署ごとでやってもいいと思いますし、まあ、そういうものの時間をとってもいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、そうね、あの自分会社に合わないっていう言葉言うんですけど、でもどういうこと合わないっていうのがまさにね、そういう、まあ、人間関係の話でもあったりするんですけど、たまに入れないと合うんだけど、人間関係とか、まあ、ビジョンとかだから、そういう人間関係微妙でも、こういうことをやりたいからここにいるっていう、頑張る人もいる
し、おっしゃる通り、ね、まさに自分の中でのそのビジョンミッションみたいなのがあって、でそのための何ですかね、一つでしかないので、一つのピースでしかないんですよ、会社にいるということ、サラリーマンであるということは。なので、そこに対してそんなにこう、なんだろうな、ストレスフルですごいプレッシャーを感じる必要はなくてですね、その会社に属しているっていうところ、合わないっていうことであれば、またね、それをこう変えるだったりとか、何かその部署移動をお願いするとか、まあいろんな方法があると思うんですけれども、会社っていうのは1ピースでしかないので、自分の中の、自分のビジョンミッションの中のっていう存在だと思うんですけどね。
で、日本人うちらから見ると、
はい、
自己振り返り、その自己実現できるために、そもそも自己開発というか、自分何やりたいとか考えないといけないんですけど、その自分の振り返りする人少なすぎる、感じますね。
そうですね、まあ、自分の中でね、そういうものを持っているはずですし、なかなか見つからなかったりっていう方もいらっしゃいますけどね。
でも見つかるというよりも決める気がする
ので、そうだと思いますね。
少し考えて、はい、まあ、とりあえずこの理念で今頑張りたい
な、とりあえずまず動かないとっていうところがあるのでね。
フィジカル的な話なんですけど、オフィスのレイアウトとか、例えばバランスボール使ったりとか、そういうところ本当に意味あるのか、でもまあ、そんな変わらないんですけど、でも、まあ、いいんじゃないかみたいな。
なるほど、なるほど。
そのアイケアがそのデータを見立ったときに、こういう、ある意味ね、このスタートアップのオフィスの形なのか、日本のって割と硬い、グレイシューなオフィス、何か変わりを見えますか？
オフィスっていうところでまず働くっていうことですよね。8時間やっぱそのずっと座ったまま、まあ運動不足っていうことに結局なっていきますので、工場とかで働いてる、あの工場ですよね、で働いてるメーカーとかの方はまた別なんですけれども、まあ、オフィスワーカーっていう職種がね、多くなってきてますから、そういう方はやっぱ総じて運動不足になりやすいというのがあります。それも統計的にも出てるんですけれども、やっぱそこをあの意識的に動くようにしていくっていうのはやっぱ大切ですよね。で、うちのまさにアイケアの事例をちょっとお話しさせていただくとですね、うちはまず、あるのがですね、1時間に1回 Google ホームがあるんですけれども、 Google ホームが鳴るんですね。例えば、まあ、18時になりました、少しちょっとこう休憩しましょうとか体を動かしましょうということを Google ホーム君が
言ってくれるん
です
。
言ってくれるんです。で、ちょっとこうそこで、まあ、諸説ありますけれども、50分に1回とかで1回立って、まあ、ちょっとこう肩を動かすとか腰をひねるとか、あと目を休めてあげるとか、いわゆるやっぱオフィスワーカーの方っていうのは眼精疲労と、腰痛とあと肩こりですね、この3つが起きやすいんです。これ眼精疲労と、肩こりと腰痛ですね。この3つを、VDT 障害と言います。これはあの、パソコン作業、 PC 作業によって起こる、ね、まあ、オフィスワーカーさんの職業病みたいなものですよ ねっていうものに、注意をするために1時間に1回、うちの会社ではエンジニアもそうですね、皆さんこうちょっと立って運動したりとかしてます。あと3時半になるとですね、15時半になると、腹筋ローラー部というのがですね始まるんですね。筋トレが始まるんです。
面白い、
それはあの全員のどの業種、あの職種も変わらず、腹筋ローラー部という部活動がうちにあるんですけれども、その部活に入っている、方々は、全員そこで、まあ、やって、いやー、みたいな感じでね。
腹筋ローラーっていうのが、
はい、
あれがあのちっちゃい2つの持ち物があって、そこの中に、
はいはいはい、
っ
あのタイヤがあ
って、タイヤがあって
コロコロコロっとやるやつですね。
ああ、モテるモテる家で。
おっしゃる通りです、おっしゃる。それをやったりとかですかね。あとは弊社 IKEA ではまあ部活動があるんですけれども、やっぱランニング部だったりとか、あとボルダリング部だったりとか、まあ、そういう運動系の部活ですよねがあったりします。まあ、そういう形で、オフィスワーカーさんはずっとこう座りっぱなしっていうのがあったりします。のでそういうものを定期的に時間短い時間で、ちょっと立ち上がるだけでも全然違うので、でちょっとストレッチをしてみるとかっていうことをちょっとこう適度に挟んでみるということぐらいは別に全然オフィスワーカーさんでもできると思うので、
面白い、
はい、そういうことを意識がけていくといいんじゃないかなと思いますけどね。
じゃあその意味で、
はい、
IKEA さんその研究もやってると思う、あと面白い会社と思っていて、はい、そういう社長が医者さん、
はい、
だけどエンジニアを管理してるというか、
うんうん、
それがエンジニアいっぱいがいるっていう、
はいはいはい、
なんかそこのバランスというか、マインドセットの違いとか、
あ、なるほど、
とあとそれ会社をうまく健康的に動くように、はい、自社はどうしてますか。
あ、自社は、はい、まずちょっとうちの組織の話からさせていただくんですけれども、うちの IKEA という会社はですね、そもそも代表の山田というものが、現役のドクターであり、産業医と呼ばれる先ほど言った、専門職であります。ただうちの会社自体は、そういうこともあってですね、企業の健康管理に対してサービスを提供しておりますけれども、そのサービスっていうのは総じてテクノロジーですよね。 IT だったりとかテクノロジーっていうものを使って、やっております。なのでうちの会社、まあそうですね、正社員でいうと20名いかないぐらいですけれども、まだ半分ぐらいの、正社員はですねエンジニアなんですよね。なのでうちのトップは、ドクターがいて、で、まあ、その下には、エンジニアがいるという状況になっております。でマインドセットっていうところをやっぱりつなぎ止めるっていうところでいくと、やはりビジョンミッションっていうのが、ね、やっぱ大切だと思っています。働く人と組織の健康を作るというビジョンがあり、でミッションでですね、カンパニーケアの常識を変えるっていうのがあります。でカンパニーケアっていうのは何かというと、企業が行わないといけない健康管理ですよね。先ほども、お伝えした産業医だったりとか、健康診断、ストレスチェック、あとは過重労働だったりとか、感染症というのもあります、インフルエンザだったりとかですよね。まあそういった健康管理を総じてですね、総称してカンパニーケアと呼んでるんですけれども、そのカンパニーケア、今の法律で定められたものがあり、企業がやっているものがあります。ただそれで果たして従業員は健康に慣れているのか、ちょっと違うなと思っています。それの常識をガラッと変えるというところがうちのミッションだなと思っています。でそのビジョンミッションっていう一番そのうちの頂点にあるですねものにやっぱ共感しているっていうのが、うちの IKEA という船に乗っている、まあ、乗員の従業員の、まあ、気持ちの中に全員あるのかなと思っています。まあ、そういうところでマインドセットっていうところをすり合わせるっていうのは、そうやって行っていますよね、
う
ん
う
ん、
そう
っていうところですかね。
そこでじゃあ自分の会社の中で、はい、そういう理想、健康的に理想な会社
に、
はい、しないといけないじゃないですか。
そうですね、そうですね、はい、
まあ、さっき言ってた筋トレとか、そういう一つ面白いと思って、はいはい、あと、はい、運動系の部活が多いっていう話も、面白いと思うんですけど、はい、それ以外何が
やってるかっていうところですね。そうそう、はい、うちはそもそも、まあ、会社としてやっぱそういう健康というものを、提供してますから、まあ弊社自身もやっぱ健康でないといけないというところがあります。弊社に関してはまずそもそも一番最初にお伝えすると、まあ、健康系優良法人というですね、うん、経済産業省がやっているお墨付きといいますか、まあ、その認定証みたいなのがあるんですね。それをまずうちは取得をしています。これを取得するっていうのはですね、例えば代表がいわゆる健康経営という、企業の中で、健康を介してですね、まあ、その売上アップだったりとかにつなげていく経営の一つのリソースとして健康というものを捉えていくっていうような考え方です。この健康経営というものをやりますというトップがいうふうに宣言をしたりとか、あと健康診断 100% 受けるとか、ストレスチェックをやってるとかですね、っていうところをまあ条件にされていて、それらを全部やっぱクリアをして提出をして、で経済産業省からそういう認定をいただいているっていうところで、まあ、健康系優良法人っていうものを2年連続今取っています。あとは健康診断ですよね。もちろん全員皆さん受けますし、あとストレスチェックって50人以下の企業事業所ではやらなくていいんです。やらなくていいんですけど、うちはやってます。
まあね、ちゃんとしっかり
やってるっていうところですかね。はい、
なるほどなるほど。
っていうところ、あとは先ほど説明した部活動だったりとか、まあ、いろんな健康っていうものにやっぱ自然と興味が湧いてくるんですよね。
なるほど。
はい、そこに対してこうみな、あの全員が取り組んでいるっていうところが一番健康の企業として、健康ヘルスケアカンパニーとして大きいところかもしれないです。
なるほど。で、聞いてる皆さんがすぐアクションにつながれるもの、
はい、
のアドバイスとかありますか？例えばこれが小さい自分でもできるよみたいなことありますか？そういう健康的な、
健康的なところ、もちろんそのやっぱりその健康の三大領域っていうところでいくと、やっぱ睡眠とあと食事と運動ですよね。
あ、睡眠、
この3つはやっぱりそのやっていくのがやっぱ一番いいんですけれども、やっぱその例えばジム行きましょうとか、うん、まあ、これまで全く行ってないのにジム行きましょうとかっていうのはちょっと難しい話ですし、まあ、これまでこうすごいラーメンとか例えば好きだった方が、全部野菜に変えましょうとか、それはちょっとハードルが高いと思うんですよね。なかなか難しい話だと思います。なので、まあ、私もそうですし、うちの代表とかがよく言ってるのは、やっぱその習慣の中に健康を取り込むっていうのがやっぱ一番大切で、私とかであればセールスです。で、営業マンですから、1日何件か訪問をするんですけれども、まず階段を使うというところですね。あと、まあちょっと時間がないっていうところもあって走るっていうことをよくしています。なので、私がファン&ウォークプロジェクトって、ファンプラスウォークプロジェクトっていう、
初めて聞きます。これはファンプラスウォーク、
はい、ファンプラスウォークプロジェクトっていうあのスポーツ庁の、ものがあって、まあ、その1日8000歩以上歩こうと、まあ1日8000歩以上歩くと、まあ、ある程度その運動できているみたいなところ、適度な運動を取れてるみたいな、ラインなんでしょうね。スポーツ庁がそういうふうに定めてるんですけれど、そこのものですかね。で、ファン、プラスウォークプロジェクトっていうのはアプリがあるんですよ。で、歩数測れるんです。
ダウンロード
して、結構綺麗なアプリなんですけれど、それを毎日結構僕は見るようにしてますね。今日何歩歩いたかな、あ、1万2000歩歩いたなとか。で、結構やっぱ8000歩歩く日が結構多いですね、土日に。
ああ、土日でもですね、営業をやるとね、
営業をやるとですね、はい。なのでそういうところでやっぱ運動が、まあ、あの階段を使うだけです。これはエスカレーターがあるけれども、ちょっとこう階段登ってみようかっていうところだけで運動ができたりとか。
なるほど、
はい、っていう、まあ、心がけですよね。あと睡眠もそうですよね、まあ、6時間っていう睡眠はあの結構必須取ろうっていうところはありますけれども、やっぱその、まあ、私であれば例えば iPhone ってナイトモードっていうのがあるんです。
ああ、あります。
ブルーライトをカットする機能があったりとか、あとは、タイマーですよね、が、就寝時刻をいつも告げてくれるので、その時間になったら寝ようとか、あとは、ベッドっていうのは寝るところなので、そこで携帯触らないとかですね、っていうところですね。
僕もその睡眠に関してすごく大事と思っていて、自分のある意味人生変わった、生まれ変わったぐらい言えるチェンジは睡眠のチェンジで、
はい、
で、何を変わったかというと、あの寝るって諦めるっていう言葉を聞いた時に、
はい、
楽しむのを諦める、
うん、
今日アメトーク大好きなんだけど、
はいはいはい
はい、わざわざ、まあ、録音して、
はい、
でも寝ますみたいな、
うんうんうん、
的なことをやり始まったら、
はい、
元気になったみたいな。
なるほど。
11時ぐらい寝て朝6時ぐらい起きて、うん、まあ、7時間ぐらい食べるようになって元気になったんですけど、はいはいはい、だって諦めないと、
うん、
じゃああともう一個のゲーム、僕プレイステーションでやるのが大好きですけど、
はい、
で永遠にやっちゃって、うん、夜中までじゃあ1時ぐらい寝て、はい、でもどっちにしても6時起きないといけないから、どんどん、だからその楽しむのところを諦めるのが大きいライフチェンジだった、
はい、
さっきの携帯と一緒ですけど
ね。そうですね。
そうそうそう、
やっぱり、まあ、データとしてあるんですけれども、仕事の中でやっぱハイパフォーマンスを出されるハイパフォーマーの方っていうのは、土日も含めてですね、起きる時間と寝る時間が結構ほぼ一緒なんですね。はい、ほとんどやっぱ同じ時間に、まあ、毎日起きていて、それは土日も含めてですね、で、まあ、寝る時間もほぼ一緒っていう、まあ、データがあったりします。なのでやっぱその睡眠時間をしっかりこうコントロールすると、スリープコントロールっていうんですかね、がやっぱパフォーマンス出すというところでいくとやっぱ大切だったりするのかもしれないですね。
あと僕みんなにお勧めするのが昼寝です。
あ、お昼寝、
15分の昼寝が、
はい、そうですね。まあ、ショートナップをやっぱ取るっていうのは結構、まあ、どこも最近やってますよね。はい。で、やっぱおすすめなのがですね、10分とかの睡眠でいいんです。 例えばデスクにちょっと突っ伏して寝てみるとか、でちょっと昼寝をする前にちゃんと10分で起きられるようにですね、そこで例えば30分とか寝ちゃうと夜の睡眠に影響が出ちゃうんです。なので10分15分っていうところをちゃんとキープするためにですね、ちょっとカフェインを取ってから睡眠取るとか、
は
い、で寝れなくてもいいんです、10分目をつぶるだけでも全然違います。
そうね、
はい、なので寝ようとせずに10分15分目をつぶる、でその中でこう寝てたら、まあ OK ぐらいの気持ちでちょっとこうショートナップを取るのがまあいいかもしれないですね。
なるほど。で、あの時間あれなので、
はい、
中野さん、もし、はい、今渋谷の交差点で超キーメッセージを出せるんであれば、はい、みんなに伝えたい、中野雄介さん伝えたいメッセージは何ですか？
はい、あのアイケアとアイケアの一員としてですね、伝えたいことっていうのは、健康って本当にすごい簡単なもので当たり前のものだと思うんですよね。で別にそれをこう失っていくことも当たり前かもしれないですけれど、それをまあちゃんと見て、取り戻すっていうことも別にそんなに難しいことじゃないです。なので健康って当たり前だよぐらいのことを書いていきたいなって、まあ、アイケアの一員としては思います。ただこれ全くプライベートの話ですけれども、私中野雄介というですね、中野は真ん中の中に野原の野で、英雄の雄に海王の海と書いて中野雄介書きますけれども、私のこの中野雄介っていう名前を、私は集めてまして、
まあ、7人ぐらい集めてる
んで、そうなんですよ、今私含めて中野雄介が7人いるんですよね。なので例えば Facebook とかで、中野雄介並ぶとですね、もはや誰が中野雄介さんとかわかんないんですよっていう、中野雄介会っていうのを僕はやっています。なので、もう一言、別の看板が渋谷のところに、大きい看板が、同じぐらい大きい看板があって、
まああそこにいっぱいあるだから、
いっぱいあるからいっぱいあるけど一番大きいところにはそういう形で健康は当たり前だよっていうふうに書きます。でその次ぐらいに大きいところには、中野雄介いたら
ご連絡ください
っていうことですね。
なるほど、面白い面白い、
そういうことです。
じゃあ、ね、中野雄介さんいればぜひこっちの中野雄介に連絡ください。
はい、
ではよろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
来てくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
中野さんの話を振り返ると、メンタルをやってる人がだんだん増えてきてるんですね。彼の理論によると、スマホなどのデジタルデバイスでストレスがだんだん増えてきています。やっぱり僕もたまにデバイスなしの一日、もしかしたら週末を撮ったりすると、よくわからないですけど楽しいんですね。リラックスできるようになりました。あとは日本人が睡眠時間があまりにも少なくて不健康な人が多いんですよ。特に IT 業界の方、うちらも IT 業界なのでよくわかりますけど、やっぱり一つのアドバイスというと寝ましょうまあどういうことかというと、まあ一日の夜なんか8時間寝なくても、実は間に昼間入れたりとか、目だけをつぶってなんか電車の中で寝たりとか、そういうこともだいぶサポートできると思うので、ぜひもう少し睡眠とりましょう。睡眠と食事と運動はその健康の3つの一番大事ポイントですね。でもそれをどうやってリーチするのか、話の中で面白かったのが、習慣の中に健康を取り込むのは一番大切。例えば営業であれば階段を選ぶとか、もしくはもう少しハイペースで歩くとか、あとはね、楽しむことですね。アイケアの中にいろんな運動的な部活とか、そういうところもあるずつ、中野さん、自分の中で中野雄介という人を集まり会をやっていて、もし聞いてるポッドキャストの方が中野雄介という人であれば、中野雄介会ググったらすぐ彼のウェブサイトが出ます。ぜひ連絡してくださいと。で今日の最後のメッセージなのは、働き方の達人のポッドキャストがフィードバックが欲しいです。ドリー、こんな人の話も聞きたい、あのトピックについてもう少し詳しく知りたい、達人 @modify.work、 達人 @modify.work、 もし覚えにくいであればドリー @modify.work へメールください。ではまた来週よろしくお願いします。今回の働き方の達人のチームです。ゲスト、 中野雄介、ホスト、ドレ・グスタボ、プロデューサー、ヴァン・ゴエン。働き方の達人は、モティファイが提供しています。モティファイは、社員成長のプラットフォームです。毎日、社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？